と今日の聖書箇所を拝読させていただきます。今日はヨハネによる福音書13章の21節から30節です。拝読します。イエスはこう話し終えると心を騒がせ断言された。はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは誰について言っておられるのか察しかねて顔を見合わせた。イエスのすぐ隣には弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が食事の席についていた。シモン・ペトロはこの弟子に誰について言っておられるのかと尋ねるように合図した。その弟子がイエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、それは誰のことですかと言うと、イエスは私がパン切れを浸して与えるのがその人だと答えられた。それからパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダにお与えになった。ユダがパン切れを受け取るとサタンが彼の中に入った。そこでイエスはしようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた。座についていた者は誰もなぜユダにこう言われたのかわからなかった。ある者はユダが金入れを預かっていたので祭りに必要なものを買いなさいとか、貧しい人に何か施すようにとイエスが言われたのだと思っていた。ユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行った。夜であった。
ハレルヤ。おはようございます。おはようございます。本当に今日こうして初めてメッセージのチャレンジいただけたこと感謝します。まず最初にお祈りをさせていただきます。ハレルヤ。愛する天のお父さん、感謝します。今日この本当に主に近づくイエス様の胸元に寄りかかるヨハネのようにとメッセージとさせていただきます。本当にこの私の今この口を主を清めてくださって、聖霊様、あなたをこの場所に歓迎します。主よ、あなたが語りたいことを本当に私の口が語ることができるように清めて用いてください。今阿部先生、美佐子先生、鹿児島で働きをされています。ますますイエス様、あなたの上からの本当に祝福とまた、平安、力が与えられますようにと祈ります。本当にこの場所に聖霊様歓迎します。ここにおられるお一人お一人の本当にただ中にイエス様、あなたのシャローム、平安があることをイエス様の御名によって宣言します。聖霊様だけに期待をします。イエス様の御名によってお祈りします。アメーン、アメーン。おはようございます。では今日のメッセージのテーマは、主に近づくイエス様の胸元に寄りかかるヨハネのようにというところです。聖書箇所は、ヨハネによる福音書の13章の21節から30節です。今日の暗証聖句は新改訳なんですが、イザヤ書の43章の4節です。前にあります。ぜひご覧になって一緒に暗唱していきましょう。せーの。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ43の4。本当にイエス様がこのように私の目に本当にあなたはとっても大切だよ、高価だよ、私あなたをとっても愛してるよっていう本当にこの御言葉を、メッセージの準備中に受け取りました。はい。ではこれまでずっとヨハネの福音書1章から今13章ですねのところまでメッセージから語られたこと、たくさんのことが語られたと思うんですが、メッセージ準備中に私は2つのことを特に思わされました。1つ目はヨハネの福音書を通してイエス様による印やまた癒し、そして奇跡が行われました。そしてこのことによって多くの人々がイエス様を信じました。2つ目はイエス様の弟子の歩みです。 今回、準備にあたってメッセージのヨハネの福音書をもう一回最初から読み返してみました。一緒に振り返っていきたいんですけど、まず最初に、洗礼者ヨハネが登場しました。光ではなくて本物の光について、本物の光イエス様について証しをするために来た洗礼者ヨハネが登場しました。そしてイエス様が登場されて、洗礼を受けられました。次にカナでの婚礼、水がブドウ酒に変わる奇跡、印が行われました。次は、宮清めですね、神殿で商売をしていた商人をイエス様は激しく憤られて追い出されました。サマリアの女の人も登場してきました。イエス様から湧き出る生ける命の水を受け取り救われました。次にイエス様は役人の息子を癒されました。帰りなさい、あなたの息子は生きると、本当にこの信仰で息子も役人の息子も癒され、また家族も救われました。次にベトザタの池でイエス様は病人を癒されました。次に5つのパンと2匹の魚、1人の少年が5つのパンと2匹の魚を神様に捧げた時に、奇跡が起こりました。イエス様は言われました。私が命のパンである。そして次に生まれつきの盲人をイエス様は癒されました。またイエス様は羊の囲いの例えもされました。私の羊は私の声を聞き分ける、私は彼らを知っており、彼らは私に従うと言われました。そしてラザロの死です。ここで復活と命が語られました、そしてベタニアでナルドの香油を注がれました、そして先週、ドナさんが宣告のメッセージをしてくださって、今日ですね、今日のシーンは最後の晩餐の場面です。それではここで、今日の聖書箇所の裏切りの予告という箇所から劇をしていただきたいと思います。まず、準備をしていただいている間に登場人物の紹介をします。ナレーターはカッコさんです、イエス様役をめぐむくん、ユダ役をヤスキさん、ヨハネ役を高橋おさむくん、ペテロ役をなっちゃん、サタン役をキヨちゃんがしてくれます。それではよろしくお願いします。
杉越の祭りが近づいてきました。イエス様はこの世から天のお父さんのところへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれました。おや、ペテロとヨハネがイエス様の近くでなんだか楽しそうにおしゃべりをしてますね。でもイスカリオテのユダはイエス様から離れたところでお金を入れたり出したり入れたり出したり、なんだか忙しそうにしていますね。ユダはチームの会計係、みんなの大切なお金を預かっています。あら、ユダが何か言ってますよ。聞いてみましょう。ああ、忙しい忙しい、今日の会計の締めは終わりと。いや待てよ、今日の宿代も準備せんといかんやんか。もうなんで俺ばっかりなんや。ペテロとヨハネはろくに働きもせんでいっつ 住むあの方にべったり。あら、見て、サタンが来ましたよ。サタンがユダにささやいていますよ。なあ、そのお金お前に任せられてるんだろ。ちょっとごまかしちゃえよ。え、あ、またサタンがささやいてる。あいつらも先生もお金のこともお前のことも気にかけてないって。ちょっとぐらい盗んでもバレやしないよ。ありゃあ、見て、ユダがお金を自分の袋に入れてますよ。あ、またサタンがささやいています。そうそう、大丈夫、イエス様もお前のことなんか気にしてないって。サタンは去っていきました。ユダが言いました。確かに、こんな貧乏の旅ずっと続けてられるかよ。俺はあいつらとは違うしな。お金があればもっとたくさんのことができるぞ。もっとお金があればいいんだ。金さえあれば何でもできる。そうだ、いいこと考えた。イエス様は心配そうに遠くからユダを見ていますよ。ユダは金入れを預かっていながら、その中身をごまかして盗みを働いていたのです。場面変わります。みんな夕食の席についています。イエス様が真ん中、ヨハネとペテロが両脇にいます。ヨハネはイエス様にもうべったりべったべた。杉越の祭りの前の夕食の時です。イエス様は弟子たちに言われました。はっきり言っておく、私の使わすものを受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私をお使わしになった方を受け入れるのである。イエス様はこう話し終えると急に心を騒がせました。そして断言されました。はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちはイエス様の言葉に驚いて顔を見合わせました。ヨハネがイエス様に聞きました。主よ、それは誰のことですか？イエスが答えられました。私がパン切れを浸して与えるのがその人だ。それからパン切れを浸して取り、イスカリオテのユダにお与えになりました。ユダがパン切れを受け取ると、サタンが彼の中に入ってしまいました。ユダがイエス様に聞きました。主よ、それは誰のことですか？イエス様が悲しそうにお答えになりました。しようとしていることを今すぐしなさい。ユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行ってしまいました。この続きは来週の聖書箇所なのでお楽しみに。
ありがとうございました。ありがとうございました。本当に熱演していただいてありがとうございます。本当に、ヨハネがイエス様の胸元に寄りかかるほどイエス様を本当に愛しておられたというところが本当に劇を通してよく本当に分かりました。感謝します。それではまず最初に今日のメッセージのポイント2つあります。1つ目は、すでに私たちはキリストにあってヨハネです。2つ目は、イエス様はユダをとても愛しておられました。なので劇で、本当にユダが裏切る、本当にその時にイエス様は心を騒がせて心を痛められました。本当にこの今日の聖書箇所、今日の場面は、ただ裏切られたという場面ではなくて、私たちに箴言にもあります、何を守るよりも自分の心を守りなさいと語られていることを聖霊様からメッセージ準備中に語られました。 まず、今回のメッセージをさせていただく前に、まず阿部先生のコーチングをしていただいたんですが、まず最初コーチングを受けるまではこの聖書箇所裏切りの予告というテーマのところを読んだときに、私は登場人物の中でユダに焦点が当たっていました。むしろユダにしか当たっていませんでした。裏切りの予告というテーマにちょっとドキドキしたりそわそわしたりしたんですけど、コーチングを通して阿部先生から、じゃあこの場面に出てくる他の登場人物ヨハネはどうだったんだろう、シモンペテロはどうだったんだろう、じゃあこのシーンでイエス様を裏切ったユダと他の弟子と何が違っていたんだろうということをコーチングを通して、本当にこの見方、新しい視点が与えられました。結論、ユダと他の弟子との違いはイエス様主との関係にありました。劇でも屋敷さんがユダ役を熱演してくださいましたけど、もしかしたらこの会計奉仕というイエス様のお弟子さんたちの中で大切な奉仕を担っている、任されているから愛されていると思っていたのかなというのも思いました。しかし、ヨハネさんとペテロさん、そして真ん中にイエス様がねおられましたけど、本当にイエス様との会話を楽しみ、イエス様のそばにいることが最高の幸せということをヨハネ、ペテロさん、また他のお弟子さんたちは知っていたというふうに受け取りました。はい、ここで私の証をさせていただきます。はい、私はクリスチャンホームで育ちました。子供の頃から聖書の中の、ね、兄弟とか姉妹、たくさんのお話がね、ラザロもそうでしたけど、お話を聞くたびに、例えばカインとアベルの兄弟だったら私はカインだ、またマルタとマリアなら私は絶対にマリアにはなれない、あんなにじっと神様のイエス様のそばでお話を耳に傾けることはできないと思ったり、また心の中で握って誓ったりしてきました。その誓いを、間違った誓いをですね、握ったまま大人になりました。過去にイエス様を裏切って、離れていた時期もエレミア書29章11節にあります。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。この御言葉で一度逃げた先から戻ってきました。しかし、常に自分と周りの人を比較しては落ち込んでいました。まさにこの劇にもあったように、お金がもっと欲しいとか、健康でいたいなとか、もっと働きたいなとか、もっとお勉強ができたらなとか、もっと要領が良かったらなとか、本当にそのようなユダの心の中で自分がいっぱいでした。イエス様との関係よりもいつも周りの人と、あ、自分はこうかな、ああかなとか比べて、周りからどう見られるか、イエス様よりも人との関係に傾いている、依存している自分がいました。このことを今回のメッセージ準備中に聖霊様から示されて悔い改めました。天のお父さんは私に、また私たちにヨハネのようにイエス様の胸元に寄りかかるほど、ただ主のそばにいることが最高の幸せであることを知ってほしい、そして体験してほしい、ヨハネとして 立ち上がってほしいと願っていることを受け取りました。この1ヶ月私はクリエイトで夏休みの期間だったんですが、この期間中の私を振り返ると、こう静まって主の御声をこう落ち着いて聞くとか、主の関係を楽しむよりもこうずっと見た目はこう一生懸命動いていました。御声をこう神様の声を聞きながら一個一個動くよりも、動いているとどこか安心感がありました。メッセージの今回準備中にある姉妹から、自分の部屋に聖霊様来てくださいと本当に歓迎して、賛美と礼拝をしたらいいよとアドバイスをいただきました。今までこう自分の部屋とか、まあ、車の運転をしながらとか何かをしながらこう賛美をしたり自由にこう祈ったりすることはあったんですが、こう改めてこう聖霊様をこうまずこう歓迎をして、聖霊様をお迎えして賛美をして礼拝をしたことはなかったなということを今回気づきました。そしてまずこういそいそと部屋を片付けて、聖霊様を歓迎します、この場所にこの私の部屋に来てくださいとイエス様聖霊様を歓迎して、そして賛美をして礼拝をしてみました。するとすごく心がふわーっと軽くなりました。あ、今本当にこの場所に聖霊様が来てくださってるっていうことが分かりました。すごくこう胸もね、あったかくなりました。そして心が軽くなったと同時に、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、過去のあなたはユダだったかもしれないが、私はユダをも愛していたよ、だから心を騒がせ悲しんだんだよと語られました。ユダと過去の自分を重ね、ただただ最初にこうユダにしか焦点が当たっていない時は、本当にこう裏切ったユダと過去にイエス様を裏切ったこの自分が本当に重なって胸が苦しかったのですが、今回のメッセージの準備にあたって本当にこの新しい視点、イエス様の胸元に寄りかかるヨハネの視点で聖書を読んだ時に、本当に特に本当にイエス様はユダをもとても愛されていたこと、そして一度本当に裏切った私をも主はこの胸元に寄りかかる、ヨハネと変えてくださった、本当にイエス様ありがとうと喜ぶ心が与えられました。皆さんは今日の劇もありましたけど、今日の箇所の登場人物の中で誰に心が止まりましたか、また自分と重なりましたか。私は最初はユダでした。ユダでしょうか、もしくはヨハネやペテロでしょうか。本当に私たちはみんな、私も証をさせていただきましたけど、こうだったらいいな、もっとこうだったらいいな、すごく前回 の人形劇にもありましたサルジーさんのこうでありたい、もっともっとっていうところ、すごく共感した部分が私もあったんですけど、本当に私も本当にユダの心、本当に皆さんユダの心と日々戦っておられると思います。私も毎日、はい、戦っています。しかし、前田の綾姉妹が一品の長野選挙の時の証で、本当にこう自分の不安だったり、こう葛藤だったり、こうなんか疲れたなとか 思い患ったりすることも、もう正直にイエス様のところに持っていくときに、イエス様が本当にこう平安を与えてくださる、イエス様が上からの愛や温かさを本当に与えてくださるっていう証を聞いたとき、すっごく私はそれがもう心に残っていて、あ、本当にまさに今日の本当に箇所は、本当にイエス様が本当にすぐそばにいてくださって、本当に私の目にあなたは高価で尊いよ、私はあなたを愛しているよって、本当にもうこのヨハネとしてイエス様がもう立ち上がりなさいと励ましてくださっているように感じました。今ちょっとピアノの奏楽を入ってくださって、本当に聖霊様を本当に私たちの心の中に、賛美の中でも、お祈りをしましたけど、もう一度本当に聖霊様を私たちの心に今歓迎しませんか。本当に私の心の中にまた使わされている場所に、本当にお一人お一人が今おられる本当にご家庭の中に、聖霊様来てくださいと、ヨハネのようにもっとイエス様を愛し一緒に立ち上がる、その勇気が与えられますように、どうか本当にマラナタ主を来てください、ホザナ私を救ってくださいと、そのように今聖霊様を本当に歓迎する、その時に聖霊様が働いてくださいます。ですから本当に私たち復活信仰、本当にイエス様が共にいるから私たちは立ち上がることができます。私はイエス様を裏切りました、裏切りましたけれども、ユダと思ってこの箇所を読んでいましたけど、主はユダをも特別に愛されていました、愛し抜かれました。私たちは本当に今ヨハネのようにイエス様の胸元に寄りかかることができます。本当にそのポジションからイエス様は本当にユダとして、あ、失礼しました、ヨハネとして本当に立ち上がろうと今本当に励ましを感じています。ですから本当に今聖霊様を本当に心に歓迎するお祈りをして、本当にイエス様に栄光を感謝していきたいと思います。ではしばらくございます。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを 愛していると。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと。主よ、あなたが私を、また本当に私たちを、あなたが特別に本当に愛してくださっている、この愛を感謝します。本当に一度私は主よ本当に裏切りました。しかし主よ、本当にあなたが許してくださって、そしてまた愛してくださって、今本当にそのものが本当にイエス様の胸元に寄りかかる、本当にヨハネへと主よあなたが変えてくださっていることを本当に心から感謝します。聖霊様、あなたを歓迎します。心から歓迎します。本当に今ここに本当におられるお一人お一人に、イエス様、ますます本当にイエス様、深く近くいてくださって、もっともっと本当にイエス様との関係や時間がますます祝福されますようにと祈ります。そして本当に時に自信がなくなったり、諦めそうになったり、本当にそういう時もありますけど、イエス様、今本当にあなたと共に立ち上がる、大胆にイエス様と共にイエス様の弟子として立ち上がることができるように、どうか私自身を、また本当にここにおられるお一人お一人を、主よ力づけてください。主よ感謝します。すべての栄光をイエス様にお返しします。阿部先生、美佐子先生の働きもまだ続きますから、最後まで主よあなたが共に守り支えて導いてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。